묵시록 9章13節からお読み出します。第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある木の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた四人の御使いが人類の三分の一を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの三つの災害すなわち、体の口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の三分の一は殺された。馬の力はその口とその王とにあって、その王は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されずに、残った人々は、その手の技を悔い改めないで、アコレどもや、金銀銅石木で作られた、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったとあります。この箇所の内容は第六のカッパの裁き、あるいは第二の災いであります。あるいは神の最後の虚しかった悔い改めへの呼びかけということができます。ここには終わりの時代の最後の裁きのことが記されております。九章は特にいかに全ての人間的な出来事の背後に悪霊の軍勢が働いているかということを明らかにしております。一節から中二節までは今号が中心になっております。中三節から21節までは騎兵の軍勢が中心になっております。最初には空中からの攻撃を我々は見てきました。私たちは今ごと飛行機のいかによく似てるかということを見てきました。しかし中三節からは私たちは地上に送る作戦について見ることができます。私たちはこの二つの攻撃について比較をしてみたいと思います。一方において二つの攻撃がいかに似てるかということ。第二には二つの戦いがいかに第二の戦いになってより激しくなるかということについて見てみたいと思います。私たちは悪魔の性格を一つにはサソリにおいて見ることができ、三節五節と七節ですね、もう一つにおいては中級節蛇において見ることができます。両者においていずれも害を与えることは似ていることであります。四節と中級節、その 2つの動物の姿も似ております。私たちはさらに獅子の歯8節と獅子の頭中7節とを比較することができます。さらに私たちは9節と中7節とにおいて2つの胸当てを比較してみることができます。また私たちはさらに7節と中6節とにおいて用意の整った馬と騎兵とを比較してみることができます。すなわち私たちは多くの似たところを見つけることができるのであります。しかし私たちは他方において大きな激しさの加わっていることも見ることができます。私たちは悪魔的な性格が一層激しくなっていることをサソリの毒と蛇の毒とを比較することによって知ることができます。さらにその活動も激しさを増しているのであります。5節には、体は人間の苦しめることだけとありますが、中5節中8節に1節には体が人間を殺すと記されているのであります。その姿もまた一層大きくなっているのであります。3節のイナゴは小さな馬のようなものでありますが、中6節の馬はそのような小さなものではないのであります。1節から中2節までの裁きはパレスティナに限られておりますが、中3節から21節までの裁きはそのような限界がないのであります。4という数値は限界のない広がりを表す数値であります。例えば中3節4本の角、それから4人の見つかり中4節、定められた4つの時中5節、それから4つの罪21節などがここで記されております。私たちはこの箇所を3つに分けて考えてみたいと思います。第1番目は災いの前にあるもの、中3節から中6節までです。第2番目は災いを下すということ、中7節から中9節までです。そして第3番目は災いの結果について考えてみたいと思います。21節と21節であります。災いは次の3つの事柄の後に行われます。第1番目は生徒たちの祈り、第2番目は人間の罪、そして15節に出てくる3番目になりますが、4人の見つかりの時放たれたことであります。黙示録8章3節から5節までの間に生徒たちの祈りのことが記されております。この祈りはイエス・キリストを通して神の御前に立ち上っているのであります。9章中3節に祭壇から出た声について見ることができますが、これは生徒たちの祈りに対する答えなんです。生徒たちの祈りの目的は何であったのでありましょうか。彼らは神の栄光をこの地上で回復するために祈ったのであります。彼らは私たちの名誉のためではなく、あなたの皆の栄光のために働いてくださいと祈ったのであります。ヘセキエル書36章21節から23節までにお読みいたします。私はイスラエルの家がその言った諸国の民の間で怪我した。私の聖なる名を惜しんだ。 så ryge Israel og Ien i. Kame der og shuva ko åse haro. Israel og Ien jo. Watashi ga koto o konau no wa. Anata gata no tame deva nak. Anata gata ga itta shokoku no tame no aeda de. Anata gata ga kigashita. Watashi no sei nago na no tame de aru. Watashi wa shokoku no tame no aeda de kenya sare. Anata gata ga karara no aeda de kigashita. Watashi no idai nago na no sei nago koto o shimesh. Watashi ga karara no me no mae de. Anata gata no uchi ni. Watashi no sei nago koto o shimesh toki. Shokoku no tame wa watashi ga shu de aru koto o shiro. Kame de aru shu no mitsune to kaite imasu. Inori ni taishite shu wa okotai ni nararetano de imasu. Kame no karara no inori ni taisuru kotai wa koko ni oete wa sabake de ari, また戦争であったのであります。戦争は罪に神と子羊の栄光に対する反抗の結果として起こるんです。戦争の意味は神に栄光を着せようとしない者はそのことのために苦しめなければならないことを意味しているのであります。主なる神の掟に聞こうとはせず心を堅くなにする人はその結果が必ず良くないことを経験しなければならないのであります。なぜならば神は生きておられるからです。ここに出てくる人々は意識的にイエス様を拒み悪魔を拝んだ人々でありました。生徒たちが主なる神の栄光のために祈り、また他方において罪を離れようとしない人々のいる時には、祭壇のところから神の声が出てくるのであります。神は裁きをもって答えられるのであります。主なる神はご自身の清さと、ご自身の皆と、ご自身の栄光のために、罪を罰しなければならないのであります。裁きが行われる前に、四人の御使いたちが解き放たれることが必要であります。私たちはすべての命令を下す力が神にあることを見てきました。悪魔も悪霊も神のご計画に乗らなければ何も自分自身でなすことができないのであります。主なる神はご自身の使いである御使いに命令を与えて四人の御使いたちを解き放つように言ったのであります。私たちは先に自由な悪霊と捉えられた悪霊の二種類の悪霊のいることを見てきました。ここで語られているのは捉えられた悪霊のことであります。これらの捉えられた悪霊たちは悔い改めない人々に向かって大きな苦難の時に使わされるのであります。私たちは捉えられている御使いのことについて、例えばペテロ第1第2の手紙2章4節、またユダ書6節の中で見ることができます。ちょっと読み出します。ペテロ第2の手紙2章4節、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に、閉じ込めてしまわれましたとあります。またユダ書6節、また主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた御使いたちを